小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は日本テレビと日本テレビ小鳩文化事業団の共同プロジェクト、日テレ小鳩文庫の話題をお届けします。日テレ小鳩文庫は日本テレビのアナウンサーをはじめとする有志と日本テレビ小鳩文化事業団が力を合わせて視覚障害者の皆さんのための音声図書を制作するプロジェクトです。ここまで3作制作してきましたが、次の作品の読み手を私杉野真美が担当することになりました。そこで今日は前作の読み手を担当した日本テレビ藤田大輔アナウンサーを迎えてお送りします。日テレ小鳩文庫第3弾作品で鉄道愛を語る10人10鉄の鉄道話の読み手を担当した日本テレビ藤田大輔アナウンサーとともにお送りします。よろしくお願いします。
杉野さん、よろしくお願いします。
お願いします。藤田さんは鉄道愛を語る10人10鉄の鉄道話で、藤田さんご自身も出ていらっしゃって、22人もの鉄道好きの著名人がインタビュー形式で鉄道愛を語っているものなんですよね。
そうなんですよね、うん、21人私以外に鉄道愛を語っている方々がいらっしゃるので、はい、まあ、私の鉄道愛も一緒に語らせていただいたということで、書かせてもらった本を音声図書にしたということになります。
ズバリこの作品を選んだ理由というのは。
実はですね、私鉄道を使って全国に旅に行くのが趣味なんですが、視覚障害をお持ちの鉄道ファンと出会ったことが今回この本を選ぶきっかけになりました。
そうだったんですね。
2014年だったと思うんですけど、北海道を旅していた時に視覚障害のある方が鉄道に乗りながら走行音を熱心に聞いているという姿に出会ったんです。で、目が不自由なのでどこに何があるんですかということを支えながらお話を聞いていた時に、あの方々ってすごいなと思うのは、ディーゼルなので独特の音、カラカラカラカラという音を立てながら列車が動くんですが、その違いの小さな細かいところまでも分かるし、外に出ると雪が落ちてくる、雪が列車に張り付く音まで全て分かるんだと。
そうなんですか。
それだけ鉄道愛というのは、私たちは目で物を見てすごく楽しむことはできているけれども、小さな小さな雪の音、あとカタカタカタと動くような、この生き物が動くような音にも感動して鉄道ファンになったんですという方に、なんとかこの鉄道愛を伝えたいなということで、そういう方々がたくさん声を上げている本をぜひ音声図書にしてみたいなと思ったのがきっかけなんですね。
こう実際に会われたことがこの本を選ぶきっかけになっていたんですね。
そうなんですよね。
そうだったんですか。で、今回この目の不自由な方のための音声図書の制作、初めて経験してみて、藤田さんどうでしたか。
正直たくさんのナレーションをやらせていただいているし、入社間もなく20年目を迎えるということで自信はあったんです。しかしながら、一音一音音に変えていくということの神経が私は足りてなかったなという反省がすごくありましたね。最初は
アナウンサー20年でもこう、じゃあある意味アナウンサーとしてのこの発声と、 音声図書を制作する上での発声というのはこう違いがあるということですか？
そうなんです。私たちは感情を入れることで、音の強弱とか緩急で物事を伝えていきますけれども、日本点字図書館の方にお話を聞きますと、音声図書を楽しまれる方々 1.5 倍速から2倍速で聞かれる方がいると。
早いんですね、
はい、となると1音1音丁寧にしっかりと出していかないと、早回しした時に全く音が聞こえなくなってしまうと。
なるほど。だからこそ1音1音への大切さを、よりこの普段のアナウンスよりも大切に大切に読んで作っていったっていうことですね、
そうなんですよね。で、私たちそういう意味では素人じゃないですか、
はいはい、
ですから点字図書館の方々が、毎回お直しという形で、その次の収録会の時にここを直してくださいというメモを渡されるんです、
はい、
例えばですね、今日持ってきました、
はい、
例えば秋葉原から京浜東北線で大宮まで行ってという文章がありますね、
はいはい、
バツって書いてあって、京浜東北線濁っているように聞こえます。
あ、東が東に。
そうです。ついつい京浜東北線って言っちゃうじゃないですか。
東北線、あ、
京浜の都と東北の都は違うんですと。京浜東北線。
京浜東北線、
綺麗ですね。
いやいや、明確に。なるほど、こう話し言葉なんだけれども、より明確に発音して、倍速で聞いていただいた時にもより分かるように読む、
そうなんですよね。ですから列車の車内放送、
はい、
自動放送ありますよね、特に JR 東日本管内の特急とか新幹線は、元フジテレビアナウンサーの方がやってらっしゃるんですが、
はい、
お話を聞いた機会がありまして、
はい、
カタンカタンとい う、 こうやっぱいろいろなノイズがありますよね、
列車の中、はい、
そうすると聞こえなくなってしまうので、次はどこどこですというアナウンスも全部一音一音きれいに立ててるんです。
へー、知らなかったです。
本日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます、ちゃんと言ってるんですよね。
なるほど。この他の音がある中で聞くということを意識して作られている音、
は
い、
ですから、これ引いては多分私たちだけではなくて、視覚障害の方が、見えない方々がでもしっかりと聞こえるようにということで、しっかりと考えられて、おそらく収録なさってるんじゃないかなとい う、 やっぱ思いやりの気持ちにも立てましたね。
じゃあ今回のこの、音声図書の制作を通じて、
はい、
藤田さん自身はこうどんな学びや気づきがありましたか？
気づけなかった世界を気づかせていただいた、
は
あ、私たちはやはりこう視覚障害の方々の気持ちになりましょうと言って、例えば目の周りをこう、ね、覆って、スポーツを楽しむという、さまざまなこのパラスポーツを経験する機会はありますが、
はい、
音をしっかりと伝えるということをどこまで真剣に考えることができたかということは、実は読み手にならないと気づけなかったところかもしれませんね。
そうですね。
だって雪の音、パッていう音が聞き分けられるんです。見えるんですよ。
すごいですね。だからそれこそ、鉄道好きな方ってたくさんいらっしゃいますけれども、目の見えない方だからこそのこの鉄道の楽しみ方っていうのもある。それの発見というのも藤田さんにとっては、また大きかったんじゃないですか？
本当ね。ですから鉄道が好きですっていう方々のお話を読んでいるだけなんですが、
はい、
これはね、例えば海外では2人で行く国を決めて大体2つの都市を巡ります。ドイツだとフランクフルトとルテンブルク、イタリアだとフィレンツとピサとか。海外の鉄道は座席がゆったりしていたり、食堂車があったりして楽しいんですけど、乗るまでが怖いとね、小島よしおさんの文章なんですが、これを目を閉じて、そしてイメージをして聞いてみると、やっぱこう一音一音立てながら、でも感情をしっかりと込めながら伝えていくと、この小島よしおさんの文章がワクワクと立体化して見えてきますよね。
行ったことがないところでも、そんなに行くまでが大変なんだとか、こう電車内に入ったらこうなってるんだってことを想像しながら、いやー、じゃあ本当にこう音声図書の制作っていうのは、読み手の私たち自身もその想像をしながら、一音一音へのこだわりを持って作るっていうことなんですね。
本当にその通りですね。
勉強になります。
いや難しかったなって
、ね、そうですか、
はい、ね、本当に難しかったのが、
ね、はい、難しかったお話もぜひ聞きたいです。
本当に難しかったのがあの URL、
はい、
ウェブアドレスの読み上げ方、例えば、
はい、
どういうふうに読むと思います？
www. なんちゃらかんちゃら、
そうそうそう、普通はね、こう、はい、youtube.com とか言
う、そうですね、はい、
違うんですよね。 https://www.youtube って、ちょっと私のこの手元の原稿を見てみてください。この10行以上にもわたるものを全部こうカタカナで書いてくださっているんですが、
はい、
これを丁寧に読み上げさせていただくという、
なるほど、確かに本の中に出てくる情報を分かりやすくお伝えするっていう努力、
はい、
まあ、こう綿密さというのが大事になってくるんですね。
一つも落としてはいけない、情報が変わってしまうということ、これはやっぱり私たちはパッと見てしまえてしまう部分がありますけれども、うん、見えないからこそ一つ一つの情報が全部意味のある文字であり音なんだということに気づかされますね。
いや、そうですね。いや、あのこの藤田アナウンサーによるこの第3弾作品完成しましたけれども、はい、これからもこの日テレ小鳩文庫のプロジェクト続いていきますよね。こう藤田さんとしては、
はい、
今後どんな風に広がっていったらいいなっていう思いはありますか？
本当にあの今アナウンス部員の中でもこの誰かの役に立ちたい、いいものを届けたいっていう人たちはもう全員なんですよ、
はい、
でその全員の人たちがこの音声図書をぜひやってみたいっていう手を挙げてくださってる方々がたくさんいる、うん、そういう人たちをぜひあの一人でも多くの方に経験していただいて、そして楽しんで聞いてくださる視覚障害者の方々に届けていきたいな。
うーん、
そして個性がたくさんアナウンス部員いますよね。
そうですね、
日本テレビのアナウンス部員には特に私たちは音声図書もプロフェッショナルな作り手ではないので、
うん、
より個性を出してもらえるような、その人が読んでてワクワクするような本を選んでもらいたいなと思ってるのが、まあ、これからアナウンス部統括として思ってることなんですけど、
はい、
杉野さんはどんなものを興味ありますか？
はい、私は、まあ、日本テレビのアナウンサーになって大好きで大好きでたまらないものができまして、箱根駅で、箱根駅伝もそれこそ、うん、あの実際にラジオでの放送もありますし、そういったあたりなんかこうリスナーの皆さんの中にも箱根駅伝のファンの方がいらっしゃったらなという思いで、箱根駅伝に何か関係する本を音声図書にしてみたいなと思っております。
ね、リポーターとしても声を出しているし、はい、もう常に箱根駅伝への愛を語って監督へもね積極的に取材に行ってと、
はい、でもやっぱりあの藤田大輔アナウンサーも、はい、今日鉄道愛に関することもすごい喋ってもらいましたので、やっぱり愛を持ってこの音声図書の制作に携わることが大切かなと思うので、私も愛をたくさん注ぎながら制作に携わっていきたいと思います。
楽しみにしてます。
はい、今日は日本テレビ藤田大輔アナウンサーとともにこの小鳩文庫の制作秘話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、目の不自由な方のための音声図書を制作するプロジェクト日テレ小鳩文庫は第4弾の作品を現在制作中です。本編でもお話ししましたように、私は箱根駅伝に関する本を読む予定です。今後も制作の様子をお届けしていきますので、どうぞ楽しみになさってください。音声図書について感想やこんな本が読みたいといったご意見がありましたらお聞かせください。メールの方はコバトアットマーク jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本コバトの愛までぜひお寄せください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。